ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員の赤澤清隆と、
3回生の神道裕太と、
2回生の塚田七瀬と、
舘野芽生でお送りします。
よろしくお願いします。
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 はい。今週も、リモートで学生の皆さんがね、ご自宅からご参加ということで、私だけスタジオにいますけれども、どうです?だんだん慣れてきました?リモート収録。リモート出演。
そうですね。最初よりは、って感じですね。
うん。ねえ。とはいえ、なんかね、今雨も、日本全国降ってると思うんですけども、なんかジメジメしてますよね。
そうですね。
そうですね。
うん。ねえ、今日は塚田さんと舘野さんが滋賀県から、そして神道くんが静岡の浜松からということなんですけど。
はい。
うん。
はい。
どうです?静岡も雨強かったですか?
いや、今日はあんまり強くなくて、
うん、
今は曇ってるって感じですね。
うん。
京都とかどうですか?
いや京都も今はちょっと小康状態って感じですかね。うん。あんまりね、やっぱニュース見てると九州の方とかすごいんだけど、なんかあれと比べるとなんかもっと降るかなと思ったけど、そこまででもないっていう感じかな。まあでもね、まだシーズン始まったばっかりなんでね、これからどうなるかっていうところもあると思うんですけども。はい。そして今日は7月7日の七夕ということで、残念ながら曇天なんですけど、
はい、そうですね、
はい、皆さん七夕昔はね、短冊に願い事とか書いたと思いますけれども、今、はい、願い事書くとしたら何書きますか、
はい、
みんなフリートークの瞬発力が問われるよこれ。何ですか、
今なんか外出自粛の、
うん、
とかなくなってしなきゃいけないっていう環境がなくなってほしいですし、
うん、
あと旅行に行きたいです。
なるほどね。
そうですね、
それですね、やっぱり、
うん、舘野さんは。
はい、私もそうですね、旅行に行きたいっていうのはありますし、うん、あとはもう周りの人たちみんなが健康に過ごせたらいいなって感じですね。
おばあちゃんみたいな。塚田さんは。
そうですね、大学の友達は家が遠い子が多いので、早くみんなに会いたいです。
う
ん、
そうですね。はい。ということで、ね、なかなか明るい日差しもニュースも少ないんですけれども、ラジオ番組はね、元気はっきはっき頑張っていきたいと思います。はい、それでは番組を始めていきましょう。番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。では曲紹介、神道くんお願いします。
はい、それでは1曲お送りします。世界の終わりでスターライトパレード。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員の赤澤清隆と、
3回生の神道裕太と、
2回生の塚田七瀬と、
舘野芽生がお送りしております。
さて、続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。先日オンラインで収録を行いましたので、その模様をお送りします。それではどうぞ。ハッピートーク、今回は株式会社火花の松田直子さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、では早速いろいろお聞きしたいと思います。松田直子さんのまず自己紹介をお願いします。
あ、はい、あの株式会社火花の、あの松田直子と申します。あれですね、住まいはあのこの北区の大谷大学の近くに住んでるんですけども、あの会社の方は、はい、あの京都市役所の近くで中京区なんですけれども、あの寺町、あの商店街のところですね、寺町2条のところで、うん、あの火の粉っていうお店をやってます。でどういったあの仕事をしているかといいますと、まあ、あの学生の時にちょっと森の問題に、はい、あの興味があって、まあ、あの日本の森をもっと使っていったらいいのになっていう、あの海外の森の問題を知る中で、もう少しそういうことにちょっとあの取り組みたいなと思って、まあ、今の会社をあの14年前に始めました。でそれであの、はい、木の、 あのエネルギー、燃料利用とか国産の木を使おうっていうようなあの活動なんかを主にしています。
はい、ありがとうございます。これまでその株式会社火花でどのような活動をしてきたか教えてください。
あ、そうですね、あの火花の方ではこの、はい、木の活用ですね、木を資源としてもっと燃料としてエネルギーとして活用しようということで、あの、はい、そのテーマだったらあのどんなことでもあのやるというようなあの会社で、もう本当にあの行政の方や企業さん、メーカーさんですね、このこういったあの業界のあの方々とか、あとはその森林組合とか、あの林業者の方とか、まあ、あの農業されている方とか、そういう方と一緒に、まあ、いろんな企画をしたり、まあ、時には調査もしたり、あとはあの市役所の近くのお店の方で、まあ、そこでできたものですね、あの薪とか炭とか、はい、木工品とかそういったものを販売するってことで、まあ、であの基本的には京都近くのものですね。であの道具とか機械に関してはあのちょっと京都じゃないものもあるんですけれども、まあ、火鉢とか七輪とかストーブとか、はい、そういったものをあの皆さんに、まあ、今の暮らしの中でも、まあ、使えますよってことをお伝えするようなあのことをあのお店の方ではしています。
はい、ありがとうございます。薪とかは結構買われてる人、お客さんっているんですか？
そうですね、多分ね、皆さんがあの薪っていうとキャンプで使うのかなぐらいしかイメージできないかとも思うんですけども、そうですね、一番多いのは、はい、そうですね、あの薪ストーブの方ですね。一冬であの4トンとか使われます。それとあとあの、パン屋さんとかピザ屋さんですね、飲食店で使うお店もすごく増えてきてまして、京都市内でも増えてますし、全国的にもあのストーブもあのお店屋さんであの釜とかで使う場合もすごく増えてきています。震災以降やっぱりちょっとそういうあのエネルギーに関心を持ってきた人が増えてきていることと、お店屋さんはあの味のために、美味しい味を出すために使っている方がですけども、少しずつ増えてきています。
はい、ありがとうございます。今回の新型コロナウイルスの影響で松田さんの生活とか活動にどんな変化がありましたか、教えてください。
そうですね。いろいろあったんですけれども、まずは、あの、ちょっと仕事がいろいろ延期になったりしたことと、あとお店の方も、ちょっと燃料を買いに来られる方が、あの暖房で使っている方もいらっしゃるので、ちょっとお店の方は完全に閉め切れなかったんですけども、定休日を増やしてちょっとお店も一時的に閉めたりという影響もありました。あと一番大きかったのはあの保育園がもう基本的に夫婦のどちらかがあのテレワーク、自宅で仕事とかできるんだったらもう保育園にちょっと預けられないというような、ちょっと預けにくいですね、状況になりまして、あの今子供が4歳なんですけども、あの結構ずっといたので、それが一番大きかったですかね。あの皆さん大学の方はあのどうでしたか？
うん、そうですね。大学は授業が全部オンラインになって、学校に行かなくなったんですよ。
うん、
なんで、ちょっと友達に会う機会が本当に減りました。
ちょっとね、寂しいですよね。で、ね。
そうですね。
うちも急に夫と子供が平日家にいるというような環境で、ちょっとすごく変化がありました。
ね、在宅勤務の人は家で子供を見てくださいってうちもあったんですけど、まあ、子供いたら在宅で勤務不可能ですよね。
基本でほぼ無理ですね。どっちかが外に連れ出すみたいな感じで、うん、もう片方は仕事を諦めたという状況でした。
そうですね。うん、
こうね、人には会えなくなったんですけど、家族とはなんかすごく密になりましたね。深くなりますね。
まあ、確かにね、家族との関係みたいなのはすごい過ごす時間が増えたんですけど、それ以外の人と会う時間もすごい減りましたよね。
そうですね、うん、こう家族が増えて、うん、なんかすごく良い面と、やっぱりちょっとなんかストね、いろんな意味で環境があまりにも急激に変わりすぎて、うん、やっぱりこうストレスを感じなかった人も、ね、うん、いなかったんじゃないかって、うん、すごい、うん、大きい変化でしたね、うん、
そうだな。本当にでもこうどこに住んでるかとか、どんな家に住んでるかとか、どんな部屋に住んでるかっていうんで、ものすごくこう暮らし方って言いますかね、生活の状況の差が出てきたでしょうね、今回ね。
友達とかでもやっぱりマンションとかの子はやっぱりね、普段下がいない人でもこの間いたりしてね、本当子供もいて、すごいすごいストレスで。
そう
ですね、大人はね跳ねたりしないですけどね、子供は本当に。跳ねないでっていう方が難しいので、うん、あと公園もちょっと場所によっては結構ね、密になってたり、普段そんな人がいない公園が山盛り人がいたり、あとはなんか閉鎖されてる公園もちょっとありましたもんね。
そうでしたね。まあその辺が結構大きな影響っていうところですかね。うん、前半はここで終わりにしましょう。
はい、前半は活動内容についてや、コロナウイルスの影響についてお伺いしました。後半も引き続き松田さんにお話を伺います。ではここで一曲です。井上あずみで隣のトトロ。
大谷大学ハッピーアワー、ハッピートーク後半も引き続き株式会社火花の松田直子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
新型コロナウイルスの影響で、できなかったこともたくさんあると思うのですが、そんな中で新たな発見やチャレンジしたことなどあれば教えてください。
コロナでちょっと子供がずっと4月5月は家にほとんどいましたので、でちょっと交代で夫と交代で、ね、家にいるとなかなか仕事もできないので、ちょっと外に行ってたんですけども、まあもともと私は森歩いたりすることがすごく好きなので、もう自転車と、まあ時には車なんですけども、で、ちょっとこの界隈ですね、住まいね、ある北区界隈ですとか、あとは京都に一周トレイルっていうトレイルコースがあるんですけども、まあそういったぐるっともう一周トレイルで整備されてるんですけども、そういったところをちょっと子供と一緒に歩くようなこともしていまして、で改めてなんかこうなんて言うんでしょうね、近くの自然っていうんですか、森とか素晴らしいなと思って、で、森に行くとものすっごい癒されるんですね。これは科学的にはまあフィトンチッドの力とかも言われたりしますけれども、そういう木から出している成分のことですね。でもこう、なんか心が落ち着くというか、で、もっともっとみんなにこれを機に密にならない森に入ってもらいたいなって思いました。
そうか。
ね、この機会に結構ウォーキング始めたりマラソン始めたりとか、ね、なかなか友達とは難しいから家族でこういろいろ屋外に出かけたりだとかそういう人増えましたよね、うん、
あの公園はね本当混んでたり使えなかったりする場合もあるんですけど、うん、山本当に人がいなくてちょっとびっくりしまして、うん、あの山歩きもね一時期あのちょっと禁止っていう風に報道されてたんですけども、富士山とか山小屋のあるようなとこはもちろん当然そうだと思うんです。あとは公共交通使ってしか行けないようなところとか。でも、森、この界隈の森をかなり歩いたんですけども、本当に人いないです。あの、もったいない。で、本当にあの、まあ、稀に赤ちゃん連れとかで、あのね、歩いてる人とかもいたんですけども、基本中高年の方がたまに会うぐらいで、同世代の方に会うことはほとんどなかったですね。
ねえ、もう京都市内だったら本当に、あの、10分15分行くと、どこからでも山に入り口に差し掛かれるっていうのはね、そういう環境ですし、うん、特にまあ北区なんかだと、本当に国内にもね、あの山もたくさんありますし、うん。いいですよね、そういう意味では。いい意味でこう、うん、街の狭さみたいなものがありますよね。
改めて、あの、本当に近くの森や山の素晴らしさっていうことを感じて、まあ、すごく癒されまして、まあ、もっと、あの、いろんな人、まあ、私たちのような、あの、子育て世代、それに限らず、今まで、あの、森や山に、なかなか入る機会がなかった方々にもっとあのこれを機に入ってもらいたいなということと、あとどうしても森っていうと登山、キャンプ、バーベキューとか、まあ、あのぐらいが多いと思うんですけど、まあ、歩くのね、あのウォーキングもあると思うんですけども、ただやっぱりなかなか少数派ではないかなと思ってまして、こうきっかけさえあればあのあ、また、あの、自分で行ってみようと思うので、まあ、そういったことをきっかけ作りをしたいなと思って、あの、森パス実行委員会っていう、あの、団体をちょっと、あの、立ち上げました。
その森パスというのは、どのような活動をする団体ですか？
はい。あの、この森パスは、この、あの、4月に立ち上げた団体なんですけども、あの、私が活動してます林業女子会っていう、あの、林業とかを、まあ、応援する女子会があるんですけども、まあ、そこのメンバーの方々や、あとは、あの、森や、あの、もともと、あの、森とかで活動している方々ですね、森林インストラクターさんとか、自然観察指導員の方とか、あとは、あの、森でヨガをやってる先生とか、あとは、あの、ちょっとこの、北区のちょっと街づくりの取り組みにちょっとつなげたいなと思いまして、北区 の、 あの山岳区って言われているちょっと山の方の地域ですね、そこで活動している学生さんですね、杉吉太郎っていう、あの山仕事のお手伝いしている、まあ、京都大学の学生さんが多いんですけども、まあ、そこ の、 あの学生さんですとか、そこの界隈で活動している山の方々とか、そういった方々に声かけて、あ、で、赤澤先生も、あの、幹事になってくださって、一応12人で、あの、発足しました。
なるほど。
で、もう一つは、つい最近始めた活動なんですけれども、
はい。あの、
落ち葉で堆肥を作るっていう、あの、活動を、今日の森プロジェクトっていう活動をしてる、あの、団体があるんですけれども、あの、京都市内100カ所ぐらいの、神社とか、あの、学校とか、大学もでやってるとこもあるんですけども、で、あの、落ち葉が、これ、燃やされて、あの、捨てられてるんですね。あの、CO2 になって、たくさんのエネルギー排出して終わりがほとんどなんですけども、それを、あの、燃やさずに少しでも、あの、腐葉土っていうか、堆肥にしていこうっていうような活動をしてまして、その堆肥を使って、あの、家庭で、あの、今、あの、ステイホームで家庭のゴミも1割ぐらい増えてるんですね。で、野菜くずとかもすごい増えているので、まあ、これからも増えていくでしょうから、そういった、あの、その土を使って、あの、 家庭の、あの野菜とかのゴミを、まあ、堆肥、コンポストですね。そういったような活動も、あの今後していきたいなというふうに思ってます。
うん、なるほど。最後に改めて PR などありましたらお願いします。
はい、あの森パスはまだあの何もあの始まったばかりなんですけれども、これから、まあ、あのホームページなのか Facebook なのか、まあ、SNS なんかでも PR していきたいと思っていますし、またあのこの北区であの秋に2回イベントやりますので、まあ、プラスちょっと落ち葉堆肥の活動入れると3回ぐらいあのやりますので、まだあの日が決まってないことが本当に残念なんですけど、日がねいついつですってあの今お伝えしたかったんですけれども、またあの何らかの形であの SNS 以外にも、まあ、あの北区のまちづくりの活動としても応援いただくっていうあのこともちょっと決まりましたので、そういったことであの お知らせをしていきたいと思いますので、ぜひあの見かけたらあのまずあの参加してほしいなと思います。あとこの企画段階からこの活動を一緒にやってみたいなって思う方がいたら、ぜひあのご連絡というかお問い合わせいただければ嬉しいです。
ありがとうございます。ハッピートーク、本日のゲストは株式会社火花の松田直子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ました。
はい、ということでね、収録の模様を、お聞きいただきました。はい、学生の皆さん、まあ、改めてね、こうインタビュー様子振り返ってどうでしたか？
はい、そうですね。木っていうと、やっぱ夏になると、キャンプとか、うん、バーベキューとか、うん、たくさん使うなーっていうのを思い出して、うん、やっぱ電気とは違う良さがありますし、うん、夏なんでバーベキューやりたいなーって思いました。
そうそう、オープニングの話とつながるけど、なんかやっぱりね、火見ると、ちょっと癒されるものがありますよね、なんかね。
そうですね。うん、
最近なんかこういうオンラインの会議でも焚き火の動画みたいなのがあって、 YouTube でみんなで焚き火見ながら飲んだりとかしてるらしいですよ、夜部屋暗くして。そうそう、なんかそういうやっぱりこう木の燃えるね、なんか火っていうの本当いいですよね、なんかね、うん、パチパチっていうことも含めてね。はい、塚田さんはどうですか？
はい、そうです、私の家の隣も森なので。
あ、そうなの。ちょっとしょっちゅう身近な森があるのね。
そうです、すぐ近くにあるので、うん、ずっと家にいるストレスを森で癒されたいなって思います、
うん、ね、すぐ行けるもんね、うん、はい。立野さんはどうでしょう？
はい、私はその自然に行くっていうか、その森とかに行こうってあんまりならなかったので、うん、私もそうストレス発散にちょっとどっか行きたいなと思いました、
うんうん、ね、別に特別なことしなくてもちょっとなんか水筒に飲み物入れて持って行ってみるとか、
うんうんうん、
まあそこでスマホ触ってもいいだろうし、ちょっと本読んでもいいだろうし、そんなにわざわざね、あんまりいろいろ決めなくてもフラッと行くっていうのもね、いいかもしれないですね。はい、では次のコーナー行きましょうか。曲紹介お願いします。
はい、ではここで1曲です。ジュディ&マリーでオーバードライブ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学教員の赤澤清隆と
3回生の陣土井田と
2回生の塚田七瀬と
舘野芽衣がお送りしております。
続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーでは新型コロナウイルスが社会に広がる中、様々な研究をなされている大谷大学の先生方に、これからの生き方や暮らし方のヒントとなるお話を伺います。こちらも先日オンライン収録を行いましたので、その模様をお送りします。それではどうぞ。谷大ピックアップ、今回は大谷大学文学部国際文化学科の藤田義隆先生をお迎えしております。 よろしくお願いします。
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 よろしくお願いします。では、早速、先生の専門について伺いたいのですが、どういったことを研究されていますか？
あ、はい。専門は、フランス文学で、特に20世紀ですね、の文学作品なんですけれども、まあ、飛行士でもあった、作家ということで、サンテグジュペリですね、星の王子様という作品で世界的に有名ですが、まあ、特に、まあ、その作家の作品を研究分析するということを中心にずっとやってきています。はい、サンテグジュペリって聞いたことあります？最近はどうでしょうね。あんまり話題になる感じでもないかな。
作品の方がどっちかっていうと、
そうですね、星の王子様という作品がやっぱり世界的に有名ですが、うん、ちょっと前に、リトルプリンスっていうタイトルで、あの星の王子様を元ネタにした、うん、あれはピクサーだったのかな、うん、はい、あのなんか映画が、アニメ映画が うん、ありましたね、うん、あの時ぐらいですかね、うん、はい。
ちなみになんかあのそういう研究しようっていうふうに思ったのはなんかどういったいきさつで、これ使わないかもしれないですけど、
あ、はいはい、どうしてサンテグジュペリかということですか。はい、まあその、まあ、夜間飛行とか、まあ、やっぱりその空を飛ぶということを、うん、やっぱりその文学作品に移し替えるっていうのがなかなか面白いなと、あの自分自身やっぱり空を飛ぶという経験はないけれども、まあ、その作品を通じて、まあ、それを追体験できるようなところがちょっと面白いなというのがありまして、うん、あとその、まあ、有名どころではあの宮崎駿もサンテグジュペリ大好きなんですね。で、あの文庫本の新しくあの新装版で出た文庫本の挿絵を描いていたり、解説を描いていたり、あとそのサンテグジュペリの、まあ、デッサンですね、あのいろんなあの絵を描いたりしていたのをこう集めて、集めたものが出版されたんですが、それの日本語版が出るときにですね、まあ、その本の序文を寄せているのがやっぱり宮崎駿なんですね。やっぱりその空をめぐる想像力というところで、非常に相通ずる部分があって、まあ、そういうところでも、まあ、の私もあの昔から、宮崎駿の作品とかは結構好きだったっていうようなところもあって、まあ、サンテグジュペリにも興味を惹かれたという感じでしょうかね。ちょうどティーンエイジャーの高校生ぐらいの頃にあの天空の城ラピュタとかですね、あの辺りがちょうどやってたような時期なので、うん、やっぱりあの、まあ、そことあの、うん、サンテグジュペリですね、あの宮崎駿がサンテグジュペリ好きだっていうのはもうその頃から有名な話でしたので、まあ、そういう関心も多分あったのかなと思います。
はい、新型コロナウイルスの影響についてはどのようにお考えですか？
あ、はい、そうですね、あのやっぱり国際文化学科というところで教えている以上、まあ、グローバル化とは何かというようなことをやっぱりその最初の授業であのいろいろ教えたりみんなと一緒に考えたりということをするんですけれども、やっぱりその身の回りにあるもの何をとってもやっぱりグローバル化と思うと無関係に考えることはできないというようなことを最初に話するんですが、それがあの非常にネガティブな形で現れたのが今回の新型コロナウイルスの感染拡大ということかなという気がします。まあ、だからあのこれまでグローバル化ということを特に意識してなかった人もそれを意識せざるを得ないというか、まあ、そういう状況に投げ込まれたのが今回の現象なのかな、まあ、その一番大きなところなのかなというふうに思います。
分かりやすいのはね、やっぱ海外から観光客の方がいらっしゃらなくなるとか、
はいはい、まあ、それでその最初は中国で起こったとかですね、あの海外の事柄だと多分みんな思っていたかと思うんですけれども、それが瞬く間に、我々の日常を大きく変貌させるような出来事にこうなってしまったということですね。まあ、だからそういう意味ではもう今やもう海外ニュースはまあ遠いところで起こっていることだからといって、もうその知らないでいいというわけにはいかなくなったということが非常に端的に分かりやすく、今回示されたのがまあ、この今の現状かなという気はいたしますね。うん、まあ、だからそのローカルなことを考えるにしても、一時期は もう去年なんかは非常にこうオーバーツーリズムということが京都を考えるときにはもう二言目にはオーバーツーリズム、観光公害ということがあのキーワードに上がるようになってきてましたが、このね、あの新型コロナウイルスというのでパタッとその外国人観光客というのが全部ストップして、今度は全く違う問題が立ち上がってきたという。でここまで急激に物事が変化するっていう、まあ、しかもそれはあの海外発の事象がここまで波及してきて、こういうふうになるということはちょっとそこまで想像力が及んでなかったんじゃないかなというふうに思うんですね、まあ、だからまあ今回のことをやっぱり考えるとやはりこの世界全体を見渡しながら、それがこう今の自分の生活これからの自分の生活にどう影響を及ぼしうるのかということについてのやっぱりアンテナを張ったり想像力を磨いたりということが、まあ、これまで以上に重要になってくるということに、まあ、多分みんなが気づいたんじゃないかなという気がいたします、うんうん、
あの先生の専門は一応フランスの文学ということなんですけども、はいはい、なんかフランスでは今回の今コロナウイルスの状況ってこうどんな風になってるんですか？
そうですね、もうフランスではもうあの感染がすごい勢いで拡大しだした頃から、マクロン大統領がですね、もうあのパッと出てきて、もうあのすぐに、もう外出禁止というあの措置を取りますっていう非常に強い、あの急激にですね、こう非常にこう強いあの権限でもって、それをパッと決めてですね、でその実際にこうあの憲兵隊がパトロールなんかしたりして、そのこういうこれこれこういう用事で外出してますという、それを出してないとこの罰金を課されるというような、まあそういう形で、まあ、あの何ヶ月かの、外出禁止というのがなされていて、まあ、それが緩和されたところですね、うん、段階的に緩和されてきているところで、うん、先週の、木曜日あたりに、ずっと閉鎖されていたエッフェル塔が初めてまた開いたということで、ニュースになっていたり、あとそのカフェのテラスですね、テラス席での営業が、またあの解禁されたというので、またあの、そこに客が戻ってきているとか、まあ、そういったことが今ニュースになり始めてるんですが、かと思うとまたその感染者が拡大あの数が増えたりしてですね、これからもしかするとまた、外出禁止というような措置を遠からずまたそれが来るのではないかということが懸念されていたりというような状況ですね、まあ、でもヨーロッパとの関係でいうとやっぱり今回の、まあ、この未曾有の状況というものに立ち向かわなければ特に集団的に立ち向かわなければいけないということになったときに、やはりカミュのペストという作品があってそれが引用されることが、をちょっと見ましたね、日本でもあの東京大学の先生がそういうそれを引用して語っていたりやっぱフランスでも、哲学者だったかな、それについて語っていたりしたのでやっぱりそのまあ、文学的な知見ですね、これまで、人間が、まあ、蓄えてきた英知というものをこう振り返ってそこに指針を見出そうとするという、まあ、そういう点ではあの共通するものを感じました。あのペストはあのご存知の通り、この恐ろしいその感染症で、あの人間のあの命とそれからそのコミュニティの崩壊とかそういう問題に立ち向かわなければならなかった人々の物語ですけれども、まあそこで人間がどのように人間であり得るかというまあそういうテーマがその神の作品にはあの描かれていましたのでやはりちょっとそれになぞらえる形で神が引用されたりとかあともう一つはそのスペイン風邪ですね。これも聞いたことがあるかなと思いますけれどもまあ20世紀の初めの方にヨーロッパでスペイン風邪というのがものすごく猛威を振るって非常にたくさんの人が亡くなったって、だからこれもやっぱりパンデミックという点で非常に共通点があるのでやはりそこから学ぼうということで例えばスペイン風邪は3年ぐらい続いて収束するまでかかったということなのでやっぱり今回も少なくともそれぐらいは向こう2年3年ぐらいは見とかないといけないんじゃないかというふうに考えていたりとかですね、まあやはりこのまだまあ、誰も直面したことがない、事態になった時にこ そ、まあ、その歴史とか、過去の人々が、どういうふうに似たような状況に対処してきたかということに、まあ、学ぼうとする姿勢が大事なんじゃないかなということも今回改めて思ったことですね、
藤田先生お話ありがとうございました。アニダイピックアップ、本日のゲストは大谷大学文学部国際文化学科の藤田義孝先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでね、こちらも収録の模様でした。まあ、なかなかね、あの他の学科の先生と話す機会も少ないと思うんですけども、はい、児童くんどうでしたか。
実際文学のそのフランス文学っていうので、僕あんまり外国の文学作品を読んだことがないので、なんか家にいる時間が多いので、これを機に探してなんか読んでみたいなって思いました。
うん、はい。塚田さんは。
はい、そうです。今回のコロナウイルスが中国で流行っていた時は、まさかこんな世界で問題になるとは思っていなかったので、うん、海外で起こっていることをもっと身近に考えるべきだなと思いました。
はい、では最後の1曲いきましょうか。お願いします。
はい、本日最後の1曲です。松任谷由実で気づかず過ぎた初恋。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、ということで今日もあっという間に生放送の時間が終わりそうですけれども、エンディングトークどうですか、はい、ジノ君。
いやー、そうですね、オープニングとかでなんかバーベキュー、
うん、ちょっと止まったな。塚田さん行きましょう。
はい。まあ雨が降ってて暑いんですけど、
うん、
あの私がアルバイトしている、
うん、
あの飲食店でかき氷が始まったので、
夏っぽい。
そうですね、夏の始まりを食べ物で感じたいなと思います。
はい、立野さんどうですか。
そうですね、最近そう雨でどこにも行け、バイトにしか行けてないので、
うん、
さっきもあったんですけど、その本を読むとか、うん、自分の知らない世界のことを学ぶとか、うん、そういうことに時間を作っていきたいなと思いました。
うん、もうね、文句言っててもしょうがないですもんね、なんかやれることやっていかないとね、うん、って感じですね。モードを変えないと。仁道くん、はい、改めて。
あ、さっき聞こえなかったです。
そう、なんかね、あの、はい、オンラインの画面が、
はい、
口半開きのまま停止してた。
ちょっと待ってました。
ダイイングメッセージみたいになってた。
大丈夫ですか、回線悪くて。
うん、
いや、夏なんでね、うん、まあ、最初にバーベキューやりたいとかは言ったんですけど、
うん、
なんか、本当にできるのかな。
あ、またなんかちょっと半目開けた状態止まっちゃった。まあでも、あの、こういう楽しみ方できるのもちょっとオンラインかなっていう感じ
で。ならではですね。
うん。ちょっとね、普段やってることをちょっとオンラインで置き換えてみたら何ができるかみたいなのをいろいろ試してみるっていう、面白いかもしれない。オンラインスイカ割りとか、オンライン肝試しとか、何あるやろうと。うん。なんかちょっとね、そういう中でもいろいろこう楽しみをね、見出しながら過ごしていけたらいいですね。
うんうん、
はい、
はい、ということで、本日も終わっていきましょう。大谷大学ハッピーアワー、いかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学教員の赤澤清隆と、あ、神道くんが調子悪い。
2回生の神道くんと、
はい、
2回生の塚田七瀬と、
もう一回聞こえた。どうぞ。
同じく2回生の立野芽衣でした。
はい、ということで、次回はね、7月9日木曜日19時からの放送になります。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。